ストッカー JP 正崎大輔さんで試してみた便利なフォトショップ有料プラグインです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また自己紹介なんですけれども、正崎大輔と申しまして、普段はウェブ関連のセミナーですとか、あとは雑誌や本、執筆したりですとか、あとは自分のブログストッカー JP を更新したりしています。昨年は、こちらの本、プロになるためのウェブデザイン入門講座という本を執筆しました。こちらは、ウェブデザイン初めての方向けにフォトショップでウェブデザインする方法を書いた本です。あとは、先ほども紹介しました新速フォトショップウェブデザイン編の著者の一人でもあります。あとはアドビ公式サイトに、フォトショップ CC の新機能を紹介する記事を書いたりもしております。さて、そのセッションの内容なんですけれども、フォトショップにはたくさんのプラグインがあります。で、フォトショップのプラグインというと、やっぱり写真補正用とか、そういったものを思い浮かべられる方が多いかなと思うんですけれども、実はウェブデザイン用のプラグインもたくさんあります。でも、無料のプラグインはいいですけど、有料のプラグインってちょっと買うのに抵抗があったりとか、なかなか気になってても買えなかったりとかする方もいらっしゃるかと思いますので、今回はそれを実際に買って試してみました。それと、会社とかフォトショップで有料プラグイン入れられないっていう方もいらっしゃるかと思いますので、無料で同じことができないかなっていうことについても合わせて調べてみました。で、特に SVG、CSS、ウェブデザイン関係、この3つについてお話しします。SVG とか、あと CSS って言われるように、レイヤースタイルをなんとかして CSS で書き出すっていうものです。この2つはスマートフォンとかタブレットとかレティナディスプレイとか、これから必要になってくるであろうものになります。はい、最初は SVG 書き出して、まず最初にご紹介するのは JIT というものなんですけれども、ちょっとデモをしますので、ご紹介してください。JIT というのは、Photoshop ってカスタムシェイプ機能ありますよね。例えば、こういったカスタムシェイプをここに書いてある。これ、せっかくベクターでできてるんですけど、標準では SVG で書き出すっていうことができない。で、この JIT っていうプラグインを入れておくと、カスタムシェイプ、先に書いたことがあります。で、わかりやすく、トークとかラビットとか、名前を付けています。そして JIT、プラグインを入れると、ウィンドウのエクステンションから、起動できるんですけれども、起動するとこのように、Export to SVG、非常にわかりやすいですね。レイヤーを選択して、Export to SVG。で、Export to SVG を選択すると、こういうふうに Talk SVG とか Rabbit SVG とか、こんな感じで SVG ファイルとして書き出されます。これは、ベクターデータですので、拡大縮小に強いウェブで使える画像形式になります。JIT の注意点なんですけれども、Photoshop CC のみ対応となっておりますので、ご注意ください。そして、イラストレーターでベクターの画像を作って、それをコピーにペーストするときによくスマートオブジェクトにされることがあると思います。このスマートオブジェクトにしたものは書き出すことができませんので、ご注意ください。こちら、JIT は$19.99で購入することができます。はい、じゃあですね、無料で同じことできないかな、つまり SVG 書き出しできないかなって思って探してて見つけたものがこちら。ちょっと URL が長いので、後ほどフォローアップメールで共有させていただきます。こちらのスクリプトも紹介させていただきます。で、こちらのスクリプトなんですけど、先ほどはレイヤー名はこのままで勝手に拡張子が .svg ついたんですけれども、このスクリプトの場合は、書き出したいレイヤーのレイヤー名に .svg を自分で付けておきます。こういうのを。 このようにつけておきます。そしてスクリプトを実行すると、はい、今開いてきた PSP ファイルは custom-shape.psp というこの階層にあるんですけど、同じ階層にまず AI ファイルが出てます。そしてその後に .svg ファイルが出てます。このようにラビット svg もできました。まあ、なぜこういうことになるかっていうと、このアプリケーション実はイラストレーターを起動してるんですね。実行すると AI ファイルができて、イラストレーターが起動して、イラストレーターの機能を使って svg に書き出してる、ちょっと独特なアプリケーションですので、当然イラストレーターがインストールされている必要があります。そしてイラストレーターからペーストしたスマートオブジェクトには先ほどと同じく非対応となっております。でも実は探しているうちに Photoshop と CC であれば標準の機能で SVG を書き出せるということになります。この画像アセット機能、Photoshop CC の新機能で画像アセット機能、皆さんご存知でしょうか。画像アセット機能というのは、レイヤー名をドット、レイヤー名の後に、例えばドット PNG とか、ドット JPG とか、ドット GIF とか、つけておくと、PSD と同じフォルダにアセットというフォルダができて、その中に書き出される。という機能なんですけれども、標準では今ご覧いただいているように .svg つけても残念ながら svg として書き出されません、書き出されませんが、画像アセット機能で svg に対応させる裏技を見つけましたのでご紹介します。まずファインダーを起動していただいて、移動からホームを選びます。ユーザーのホームディレクトリに、そしてそこにジェネレーター .json、ジェネレーター .json というファイルを置きます。まあ、このファイルも後ほどフォローアップメールで共有させていただきます。そして、Photoshop CC を再起動します。そして、先ほどと同じように、まあ、レイヤー名に .svg をつけておく。で、分かりやすいように、別名保存で、書き出し用というフォルダを選びました。今何も入っていません。書き出し用これ今は空です。ここに保存します。そしてファイルから生成画像アセット、ここにチェックを入れます。ファイル生成画像アセットにチェックを入れて PSD ファイルを保存すると、はい、先ほど何もなかったはずの書き出し用フォルダの中に PSD だけではなくアセットというフォルダができました。このアセットフォルダの中を見てみると、はい、SVG ができています。で、画像アセット機能を不使用になる場合の注意点なんですけれども、イラストレーターからペーストしたスマートオブジェクト、こちらに .svg をつけると書き出すことはできるんですけれども、残念ながら中身がビットマップになっています。そしてテキストレイヤーに試しに .svg つけてみたんですけど、フォントのスタイルは消える、つまり、そうですね、ヘルベツカと選んでいたもヘルベツカじゃなくて別の書体になっちゃったりとか、まあ、そういった感じになってしまいます。そして Photoshop CC の 14.2 バージョン 14.2 以降かつジェネレーター JSON を、自分のホームディレクトリ、ホームフォルダに置いておくことが必要となります。ではここまでのまとめなんですけれども、グループとあるのはあのレイヤーグループ、複数のレイヤーを選択してコマンド G、コントロール G でグループ化したそのグループをまとめて書き出せるかどうかということで、レスポンシブというのはウェブブラウザの幅に応じて画像の表示サイズが変わるレスポンシブなものに対応しているかどうかで、スクリプトのレスポンシブのところに米印ついておりますけれども、まあ、これはおそらくイラストレーター CC がインストールされた環境でのみ書き出せる なぜかというと、イラストレーター CC からレスポンシブ SVG のクリアに対応しているので、おそらく CC からだと思います。で、画像アセット機能で書き出した SVG をどうすればレスポンシブ対応できるかというと、イラストレーターでバッチ処理するなどして、レスポンシブな SVG として書き出してしまえば対応可能です。さらに、書き出した SVG、たくさんあるときに一つにまとめたいテープがありますよね。例えば、PNG 画像とかだったら、CSS スプライトとかまとめる方法がありますけど、じゃあ SVG はどうするのっていうと、いくつかやり方があるんですけど、有名なやり方として、ウェブフォントにするという方法があります。でウェブフォントなんですけど、ウェブアプリ、ウェブのブラウザでアクセスして、使用できるウェブアプリで、iPhone フォントという有名なものがありますので、こちらなどご利用になると、複数の SVG をアップロードすると、iPhone フォント、ウェブフォントになります。はい、では続いてですね、PNG の書き出しもちょっとやりたいと思います。PNG の書き出しは、Photoshop CC の画像アセット機能でいいかなと、個人的には思っていたんですけれども、PNG ハットという有料のプラグイン、こちら 39.99 ドルなんですけど、非常に、私の周りで話題になっていたので、これは試さざるを得ないなと思って買ってみました。で、基本的な使い方なんですけど、例えばこのようにドロップシャドウ、ちょっとプロジェクターだと分かりづらいかもしれませんけど、ドロップシャドウのレイヤースタイルがついたボタンを制作して、PNG 形式の投下で書き出したいとします。当然、ドロップシャドウの部分はきれいに書き出したい。Photoshop のウェブ用に保存で、8ビットで書き出してしまうと、ドロップシャドウの部分が汚くなってしまう。つまり、背景が白い部分に載せるときは、特に目立たないけれども、それ以外の背景色の上に、先ほどのドロップシャドウのあるボタンを載せると、どうしてもドロップシャドウの部分が汚くなってしまう。ということを皆さんご存知だと思います。ですので、きれいに書き出すためには24ビット。の PNG 形式で保存しなければならない。でもそうするとファイルサイズが増えてしまう。ところが PNG ハットは8ビットでもきれいに書き出すことができる。透過部分、アルファチャンネルをきれいに書き出すことができるという特徴があります。ではちょっとやってみましょうか。ここドロップシャドウのあるボタンを用意しました。でこの時注意点なんですけど、この角丸長方形1を選択して PNG ハットを書き出してしまうと、このレイヤーだけ書き出されるので、つまりこの文字がない、こういった画像になってしまいます。なのでこのグループを選択します。グループを選択して PNG ハットで、ここで書き出すフォルダを選択します。先ほどの書き出し用を選択しました。そして種類 PNG ですね。でエキスポートセレクテッドレイヤー、はい、すると、はい、ボタン .svg できていますね。念のため8ビットになっているか確認してみます。はい、ビット深度8、8ビットの画像になっています。そしてファイルサイズも、4098バイト、 4KB と非常に軽いですね。で、あとですね、ついでにこういったイメージタグも生成することができて、コピーしたり、あとは CSS の背景画像を指定するような CSS も書き出すことができます。ただし、HTML よく見ると、オルト、ALT の特性がなくて、自分でここを、編集して付けることができるんですけど、拡張子まで入ってしまうと、どうしても。ちょっとそこはいまいち使いづらいかなと思ったのと、あとはそれぞれ一つ一つ書き出したいものを選択して書き出し、選択して書き出しになるので、ちょっと効率がよろしくないかなという気はしました。では無料で同じことをする方法はないかなと探していたところ、 PNG フォントというもうまさにそれを見つけました。こちらどうやって使うかっていうと、このまま書き出してしまうと、先ほどはこのレイヤーのサイズに合わせて勝手にトリミングされたんですけど、トリミングされないので、まず手動でトリミングします。イメージからトリミングで手動でトリミングをします。そして、この PNG フォントなんですけど、別名で保存から使うタイプのプラグイン。で、フォーマットから PNG 4ウェブ選択します。そして分かりやすい書き出し用のフォルダを選んで、ボタンと置くと PNG という名前で保存しました。はい、そしたら、はい、このようにビットシンク8の画像が書き出せています。はい、ではこの2つを今度は比較してみましょう。すると僅差ではありますけれども PNG ハットの方がわずかにファイルサイズが軽い、まあ、さすが有料プラグインだけはある。で PNG フォントなんですけど24ビットの書き出しはできません。設定画面がありません。シンプルに8ビットで書き出すプラグイン。では続いて CSS 書き出し系についてお話ししたいと思います。CSS ハット、こちらは私が初めて購入した Photoshop の有料プラグインなんですけれども、Photoshop のレイヤースタイルを CSS として書き出すことができるというものです。ではそれはどういうふうに役立つかというと、例えばスマートフォン用のちょっとリッチなボタンを Photoshop でデザインしたい、なかなか数値でデザインするのは大変です。 Photoshop でデザインしたいという時に、使えるプラグインではですね、これはあのまとめてではなく、この角丸長方形を選択して、使用します。CSS ハットプラグインを起動するとこのようにも書かれています。で下の方にボタンがあるんですけど、例えばこのコメントボタンをクリックすると、例えばボーダーレイヤーズとか、まあいろいろドロップシャドウとかありますけど、どのレイヤースタイルでどのプロパティができたかっていうコメントが分かりやすいようです。そして、ここ、どういうふうになります。これはベンダープレフィックスをつけるかつけないか、つけるか、全然数が違います。そしてこれはウィズとかハイトをつけるかつけないか、でこれはセレクターと波括弧をつけるかつけないか、まあ、こういった設定ができます。そしてコピーして、そうですね、例えばコーダ2とかエディターに貼り付けてみましょうか。はい、なんかやたら長い行があります。これは、グラデーションに対応していないブラウザのために、あの画像の内容をエンコードして、まあ、ここに貼り付けていると、まあ、これはちょっといらないかなと思いますので、今回は削除します。まあ、こんな感じになりました。でクラス名をボタンとして、プレビューしてみます。はい、ちゃんとこのようにきれいに入れています。でついでにですね、iOS 7で見れるかどうか確認しました。ちゃんと、ドロップシャドウとか、まあ、グラデーションとかきれいに見れています。ただですね、注意点としてこのテキストレイヤーを選んでみました。このテキストレイヤーは今アベニールネクストのウェイトがヘビーになっています。しかし、フォントファミリーの方を見るとアベニールスペースネクストとだけでヘビーが消えている。で実際の CSS では、こういうふうにスペースを除かなきゃいけない。そしてウェイトつける場合は配分をつけてヘビーとかウェイトとかようにしなければいけない。ですのでちょっとフォントに関してはフォントファミリーに関しては自分で修正が必要となります。はい、ではご存知の方も多いと思うんですけれども、クリエイティブクラウド版の Photoshop CS6 では CSS をコピーという機能がつきました。まあ、これも同じような機能ですので早速やってみたいと思います。角丸長方形のレイヤーを選択して、レイヤーパネルメニューをクリックして CSS をコピー、 けると、まあ、こんな感じで貼り付くんですけれども、よく見るとポジションアブソリュートなんてレッド、トップとか、あと Z インデックスとかつくんですけど、まあ一般的にはこういった状態いらないんですよね。ですので、CSS をコピー機能の注意点としては、まずトップ、レッド、Z インデックスとか、そして余計なプロパティが結構ついてしまうので、まあ削除が必要、自分で作業する必要がある。設定画面みたいなものは特にありません。それと配件色、一般的に例えば FF0000 とか FFFFFF とか6桁になると思うんですけど、こちらが RGB、マルカッコ255255、このような形式になります。透明、半透明にしていなくてもそのようになります。ので、この機能をバリバリ使いたい方は CSS ハット買う価値があるんじゃないかなと私は思います。それともう一つ、Photoshop のプラグインではないんですけれども、Web アプリケーションでレイヤースタイルズというものがあります。こちらは Photoshop のレイヤースタイルダイアログ風に CSS3 が書けるという Web アプリケーション。こちら無料で使用することができます。はい、では Photoshop の CSS 書き出しのまとめです。CSS ハットは古いバージョン CS4 から対応しています。そして無駄なプロパティが少ない。さらに、ちょっと今回はデモやってないんですけど、CSS プリプロセッサー、S とか SAS とかスタイラスとかにも対応しています。まあ、ですので、まあ、CSS で書き出したい方はぜひ、使う価値があるのではと思います。では最後にですね、ウェブデザイン関係。ウェブデザイン関係ってなんかピンとこないかもしれませんけど、ウェブデザイン関係を一瞬で作るという飛び道具的なプラグインなんですけれども、そうですね、ウェブザップという有料の19ドルのプラグインから紹介します。こちら、ナビゲーションとありますけど、まあ、要するにヘッダーですね、選択します。で続いてメインビジュアル選択します。でその下のコンテンツを選択します。はい、そしたら、もう出来上がりという。まあ反則感が満載なんですけど、まあそういったプラグインです。このプラグインの注意点なんですけど、まず自作パーツ、自分で作ったヘッダーとかは残念ながら登録する機能はありません。であとは仮想ページも実は作ることができるんですけど、ですね、ここで切り替えます。仮想ページをするとナビゲーションとかサイドバーになってるんですね。はい、まあ作ることができるんですけど、仮想ページのテンプレート、どれもこんな感じになってるんですけど、こんなサイドバーのサイトってあるかなっていう、まぁ、ちょっと使いどころに困るような、あとちょっとかぶってるとか、まぁ、そんな感じになっています。なので、これ、デモはすごいけど、実際使えるかなっていうのはちょっと疑問かもしれません。あとは、ボタンやフォームとかの、動き、ちょっとやってみますね。ボタンやフォームを配置する。機能もあります。ですね、こちらから、まあ、ボタンの色と形を選ぶと、まあ、こういうふうにボタンができると。テキストは別レイヤーになっています。別のテキストレイヤーになっています。あとは例えばフォームとかこんな感じで作ることができます。しかし、Photoshop CC では例えば角丸長方形とかで書いたものって、こういうふうにですね、属性パネルからサイズとか位置を数字で変更できるんですが、残念ながらこのプラグインで作ったものは選択してもできないんですね、位置とかサイズの変更は。なので、まあ、そういったところはちょっと微妙かなという気もします。じゃあ似たようなもの無料でないのかなって探したところありました。ベロシティ、こちら無料のプラグインです。 ただし、ダウンロードするには Twitter とか Facebook でこのプラグインをシェアする必要があります。では早速使ってみましょう。こちらも新規作成します。そしたらガイドを勝手に引かれます。で、ヘッダーを選びます。で、メインビジュアルを選びます。で、コンテンツを選びます。で、フッターを選びます。はい。するとこんな感じでできました。で、これ先ほどのものと比べるとちょっとあのデザイン感覚というよりもワイヤーフレームとか、まあ、そういった感じですね。そしてもう一つこのプラグインの機能としてですね、このスタイルとツールズありますけど、このスタイルの中の機能を結構使えたと感じたのが、例えばこういったテキストでいくつかメインあのグローバルナビゲーション用に文字を置いたりする。で、これを高感覚で整列させたり、その時にまとめて選択してホリゾナルスペーシングっていうボタンをクリックすると高感覚で整列させることができる。あと例えばこれ普通のシェイプの長方形、これをあのタイラーっていうボタンをクリックしていくつかけいくつ並べるかを選択すると等間隔で並べることができる。これ地味に使えるんじゃないかなと思います。あとはこう選択して中央にガイドを引くとか真ん中にガイドを引くとか、まあそういった地味な機能がついています。で、ベロシティの注意点としてはデザイン感覚というモックアップ風でも実はブートストラップ互換だと。で、私の環境の場合は SVG ボタンとかいくつか動かないボタンがありました。しかしこれオープンソースの、プラグインなので、まあ、ご自分でどうにかするっていう方法もあるかもしれません。で、これまとめなんですけれども、でウェブザップが CS5 からベロシティが CS6 からで、デザインなんですけどウェブザップがデザイン感覚、ベロシティがモック感覚で、全体の幅が940ピクセル、1110ピクセルといった細かい違いがありました。というわけで今回の有料プラグインとその代替方法のまとめのセッションを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。